そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する番組、箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原竜二さん、文化放送山田美希俊アナウンサーです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。箱根駅伝の予選会、暑くなったら日陰がないコースですから、滑走路の照り返しもなんかもう大変なんじゃないかっていうふうに予想されてましたけど、はいはい、雨降りましたよね。
雨降りましたね、うん、で気温も10度前後だったので風がなかった。これが良かったですね。雨は降ってもいいけど、これ風が吹くと向かい風になったり追い風になったりするので、もっと体感気温が寒くなるってなると、もっと低体温の選手が出てきたりするんですけども、風がなかったことによって程よく寒い冷たいが持続したから、いい結果が出て
きた。選手にとってはいい条件だって感じですね、はい。今夜はですね、予選会を突破したチームの監督と選手の声を次々にお届けしてまいります。それでは早速参りましょう。まずは4位で本戦出場の切符を手にした神奈川大学、大吾英治監督のレース直後の声です。
まあ、レースが終わって思い返しますと、9月の中旬まで合宿してたんですが、その後の最後の 3,4 週間の調整の中で、まさに今日 の5キロ10キロ15キロ の通過をイメージした、まあ、ポイント練習ができてきたので、選手たちは今日はおそらく練習通りに走ればいいんだということで対応できたんじゃないかなというふうに思います。
神奈川大学大吾監督でした。続いてその神奈川大学でチームトップ、全体の17位でフィニッシュした3年生野見村大輝選手です。
そうですね、まあ、素直に嬉しいのが、一番最初に来ます。でその通過できた要因としては、その、まあ、チームメイト全員が、まあ、自分の走りをもうそれぞれしっかりできたのところが、まあ、良かったなと思ってます。
神奈川大学野見村選手の予選会直後の声をお聞きいただきました。
神奈川大学はキャプテンの北崎拓也選手が長引く故障のため走れませんでしたが、終始安定したレース運びで常連校の実力を見せてくれました。
さあ続いてはですね、5位通過の国士舘大学です。国士舘は5年連続で予選会から本戦出場の切符を獲得していますが、そろそろシード権が欲しいところです。予選会直後、感想を語る添田正美監督です。
力通りに走れば予選会は突破できると思ってましたので、でその中で、目標とした5位というところをしっかり5位で突破したということで、予定通りかなとは思ってます。
国士舘大学添田監督でした。
国士舘大学のチームトップでフィニッシュしたのは、60分21秒の好タイムを叩き出したケニア人留学生のライモイ・ビンセント選手です。このビンセント選手がエース区間で流れをつかめば、シード権獲得も決して高いハードルではありません。
今回も力強かったですよね。
力強かったですね。ただですね、ここライモイ・ビンセント選手までつなぐのに本戦ですよ。もう2枚ぐらいエース格になる選手が出てくると、うん、シード権獲得できます、
うんうん。前回の東京国際大学のようなことがあるかもしれないという。
ありますね。やはりこう往路に2枚、袋に1枚欲しいですね、うんうん。
さあ続いては6位通過の日本体育大学です。今年7月に監督に就任したばかりの玉木良二監督のレース直後の声お聞きください。
本大会ではですね、学生が今年の目標を、シード獲得というふうに考えて、活動してますので、そのシードを獲得のために、これから、しっかりスタートまで準備をしていきたいと思います。
日本体育大学の新監督、玉木良二監督でした。この玉木監督は箱根駅伝の経験もある日体大の OB でして、つい最近まで長野東高校女子駅伝部の監督としてチームを有数の強豪校に育てた経験をお持ちです。さあ続いて日体大のエースでチームトップ、全体でも7位に入った池田洋平選手の予選会直後の声、こちらです。
夏場しっかりと走り込みができていて、主力の選手何人か変えたっていうところはあったんですけど、まあ、それをカバーできる戦力を、まあ、この予選会に向けて揃えることができたっていうところで、まあ、4年生中心にしっかりと、まあ、学生主体でまとまってやってこれたのが通過できた要因だと思ってます。
日体大のエース池田選手の声をお聞きいただきました。
はい、レース終盤まで日本人選手の先頭グループを引っ張る強気の走りを見せてくれた池田選手の最後の箱根に注目ですね。
さあ続いて8位通過の法政大学から3年生エースで予選会チームトップでフィニッシュした鎌田航輝選手のレース直後の声をお届けしましょう。
とりあえず通過してまあ安心したっていうのがまあ第一に思ったことですね。でまあ自分の目標としてはまあ区間、まあ、2区へ1桁を狙うことと、まあ去年のリベンジというところです。
この鎌田選手は予選会で1時間2分3秒の好タイムで走り、自らが持っていた法政大学のハーフマラソンの記録を更新いたしました。
法政大学はこの予選会を走った大黒柱の4年生が1人しかいませんでしたが、本戦までに戻れば上位を狙えるはずです。
さあ続いてはですね、今日ご紹介する最後のチームです。9位で予選会を突破した拓殖大学、山下拓郎監督の声をお聞きください。
正直ほっとしております。今回はキャプテンの石川であったり副キャプテンの青柳であったり、その他主力の選手を外しての戦いとなりましたので、また約10ヶ月ぶりのレースということもあり、私自身含めて多少不安がありましたね。でキャプテンの石川であったり副キャプテンの青柳、その他主力の選手まだ順調に練習できておりますので、彼らを含めて、もう一度チーム内で競争し、本大会で、シード権獲得を目指して、チーム一丸となってやっていきたいと思います。
拓殖大学山下監督の声をお届けしました。ここまで駆け足で予選会突破チームをご紹介してまいりましたが、今日取り上げたチームの中で柏原さん注目するチームはどこでしょうか。
そうですね、やはり順天堂大学もそうですし、悩むな。
腕組みして肩いからせて本気で悩んで
いやこれはですね、10位までのチームどこもですねチャンスがあるんですよね。今年シード権も獲得もできるだろうし、5番以内にも入ることもできるだろうし、順天堂大学なんかはもう優勝争いまで絡んでくるとってなると、どこのチームがっていうよりも全チームやはりこう今回は、集団走したのでいい結果が生まれたと思っています。これが1人対1人とか5人とのマッチアップになった瞬間に勝負強さを出せるかどうか、駆け引きでうろたえることなく勝負できるかどうか、決断力を持てるかどうかとかが重要な鍵になってくるかなと。
今週の箱根駅伝への道は予選会を突破したチームを特集しております。特集最終日の明日はですね、3位通過の城西大学と7位通過の山梨学院大学にスポットライトを当ててお送りいたします。
ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送山田美希俊アナウンサーでした。箱根駅伝への道お送りしました。